これから聖書を読み出します。ヨハネの福音書20章ですね。今日はヨハネの福音書、教会備え付けの聖書では203ページになりますね。20章1節から10節になります。では読み出します。さて週の初めの日にマグダのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。それで走ってシモン・ペトロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに来て行った。誰かが墓から石を取っていきました。石はどこに置いたのか私たちには分かりません。そこでペトロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペトロよりも早かったので先に墓に着いた。そして体をかがめて覗き込み、雨布を置いてあるのを見たが中には入らなかった。シモン・ペトロも彼についてきて墓に入り、雨布を置いてあってイエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなく離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死ぬのかよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。それで弟子たちはまだ自分のところに帰っていった。アーメン。それでは今日はキリストの復活が与える希望として杉牧師よりメッセージをいただきます。
数年前に私たちのこの教会が属しているアライアンス教会のある集会に行ったんですが、そこでですね、見たビデオクリップの話をしたいんです。そこで見たビデオクリップは、コメディをクリスチャンの人たちが作っているコメディのビデオクリップなんですが、ある人が聖書を持ってきて聖書を読むと私にとって素晴らしいことがたくさん書いてあります。私にとっていい教えがたくさん書いてあります。でも信じたくないこととか実行したくないことがあります。例えば敵のために祈りなさいって言うけれども私はそれはしたくないと思いました。そんな時にこのイレイザブルバイブルはとっても役立ちましたっていう、そういうコメディなんですね。イレイザボーっていうのは要するに聖書を一部分を自分が消すことができるっていう聖書がある。それをどんどんどんどんこうやって消していって信じたくないところ、従いたくないと思ったところ全部消すことができた。そしたら聖書がこんなに軽くなったんです、ありがとうっていう、そういうコメディだったんですね。要するに私たちは聖書を読んでいると素晴らしいと思う部分はいくつもあるけれども、信じたくないとか従いたくないって思うものもいくつもあって、それを削っていってしまったらきっと聖書がものすごく薄いもので軽いものになってしまうだろうということを伝えたかったんですね。そのビデオクリップでイエス様が残した教えの素晴らしさというのは本当に多くの人に共感を与え、また感動を与えてきました。迫害する者のために祈りなさいとか、また神様の愛というのは親が子を思う愛よりももっと深い愛を持っているとか、そういう愛について教わったとき多くの人が感動したわけです。これはイエス様の後の時代のイエス様の言葉を読んでいる人たちもそうですし、イエス様の時代の人たちもそうでした。イエス様の時代にはその言葉を聞いてあまりにも感動してもっと話を聞きたい、この人の話をもっと聞きたいということで5000人以上の男の人が集まっていた。でそこでは男の人の数しか書いてなかったんで、女の人の数、そして子供の数を入れればきっと1万人以上が集まっていたと思うんですね。その1万人以上の人たちが ご飯を食べるのも忘れてイエス様の話を聞いていたということが書いてあります。多くの人がその知恵に満ちた言葉、あるいは愛に満ちた言葉と言えばいいんでしょうか、そういう教えに感動して、わあこれは素晴らしいと思っていたんです。しかし同時に多くの人がイエス様が私は神であるという発言をするたびに失望して驚き、そしてイエス様の言葉を信じたくないということで離れていったんです。これはイエス様の時代も今の私たちの時代も変わりないと思います。確かにその教えは素晴らしいけれども、なんで人間が自分は神だって言い切るんだろう、そこにつまずいて私はもう信じたくないというふうになった人が多くいるわけです。聖書にはイエス様の言葉だけではなくてイエス様の行動も記されています。そしてイエス様の行動も一つ一つ言葉と同じぐらい大事なものとして取られているんです。当時敵対していた民族のサマリア人に対して、また当時男尊女卑の思想がすごい強くて女性差別が強かった中で、サマリア人の女性にイエスが話しかけたこと、これが有名な話として残っているんですが、その行動を見ると周りの人に影響されることなく自分が正しいと思ったことをすることができる、そのイエス様の素晴らしさに感動します。しかし病人を癒したという話を聞くと、それはないんじゃないと信じることができないという人がいます。悪霊を追い出したという話を聞くと、いや悪霊という存在自体はないんじゃないかというふうに言い出す人もいるわけです。このように信じたいと思う事柄、あるいは信じやすいと思う事柄と逆に信じにくいとか信じたくないという言葉が聖書の中にいくつも出てくるわけです。私はですね、こういう時に一つ思い出すことは、信じたいとか信じたくないとか信じにくいとかではなくて、神様がいるとしたらその神様はどういう神様なのかを聖書が教えているということなんです。いいですか、もう一度ここを言わせてください。信じたいとか信じられないとかではなくて、聖書が伝えようとしているのは、神様がいるのならばそれはどういう神様なのかを教えてくれているんです。ですから私たちは聖書を読むときに、これは信じたいとか信じたくないとかそういうふうに選ぶのではなくて、神様がどういう方なのか、神様がいるとしたらどういうことをするのかということを聖書から学ぶんです。そして聖書で教えていることがあったならば、それを自分がその教えに従うのか従わないのかを選ぶんですね。自分がそれを選ぶんです。そしてもちろん聖書の教えは従いなさいということを教えているわけです。さてここで復活の出来事について考えたいんですが、復活の話というのは先ほど話していたのと似ているんですが、信じたいと思う人も多くいるけれども、いやそれはやっぱりないでしょうと思っているというか、信じることができないと言っている人も多くいるわけです。皆さんはどうだったでしょうか。イエス・キリストは3日目に復活したという話を聞いて、それを信じたいと思ったでしょうか、それともいやそれはないでしょうと思ったでしょうか。今日はこの復活を信じるというのはどういうことなのかについて解説を入れていきたいと思います。そしてそのキーワードとして希望ということを念頭に置きたいと思います。希望、この復活には究極的な希望があったというふうに言われているんですね。なぜならばこの希望は絶対に失望に終わることがない、そして信じるのならばその希望を誰も奪うことができないということなんです。皆さんは希望が自分の人生に大きな影響を及ぼすということはもう生活の中から経験していると思います。自分が何かに対して期待とか希望を持っているときは、心をちゃんと正しくしっかりと立たせることができる、心をちゃんと持つことができる。でも希望がなくなったときに何かが抜けてしまって、 心の中がおかしくなってしまうというのを経験したことがあると思います。私たちはそれと同時に変な期待感とか希望感を持っていて、後で失望したという体験も持っていると思います。正しい希望を持つこと、そして正しく信じること、これが私たちの人生を本当にいい方向に向かわせるわけです。そして聖書の約束は、復活が与える希望は私たちの人生を必ず良い方向に向かわせる、これが約束なんですね。で、どうしてそこまではっきりした約束を出したのかということを話したいと思います。まずイエスの復活が起きた日曜日の朝から数えて40時間ほど前の出来事を振り返ってみたいと思います。これが先週のメッセージでやったことなんですが、イエスは十字架にかかるときに肉体的な苦しみを受けた。この肉体的な苦しみも非常に痛くて、これも普通だったら人間はわざわざ体験したいと思わないものだった。そして肉体的な苦しみだけではなくて精神的な苦しみも受けた。先週はその精神的な苦しみについて3つの人から受けた苦しみという話をしました。まずは殺したいと思っていた敵意ある人たちのその敵意に傷つきました。次に自分をすごい歓迎していたかに見えた民衆たちがただの傍観者になっているというその人間の冷たさに、苦しみを受けました。そしてもう一つは弟子たちはあなたと一緒なら死んでもいいとぐらいの気持ちで言っていた人たちなのに、イエス様が十字架にかかる時になると逃げていってしまった。そういう苦しみを受けていた。もし私が死に方を選ぶことができたとしたならば、私が自分自身の死に方を選ぶことができたとしたならば、どんな死に方を選ぶでしょうか。皆さんだったらどうでしょうか。どんな死に方を選びたいですか。私は多分こうだと思うんですね。いつでも何かにありがとうって言える雰囲気の中で、あまり痛みは感じないで死ぬことができたら、それがベストだろうなって思うんですが、いかがでしょうか。イエスはこれとは全く逆の死に方をしたんですね。とにかく敵意むき出しの中で、そこで苦しんで苦しんで精神的な苦しみ、そして恥ずかしめられて死んでいくわけです。聖書の中で4つの福音書の共通して分かるのは、イエスはその死に方から逃げようと思えばいくらでも逃げることができた。イエスはこの死に方を選んだということがはっきりとしているんですね。イエスはその死に方を選んだんです。復活っていうと確かに命の問題なので、それは奇跡でちょっとって思うかもしれませんが、実際にはイエスの死も言ってみれば奇跡的だと思うんですね。人間がそのような死に方を選んだということが奇跡的だと思うんです。聖書がその主張することは、イエスはそれを選んだ理由が私たちのためだというんですね。私たちの罪の罰を身代わりに受けるために、人のために、私たち一人一人のためにその死を選んだんです。ですからこれを聖書で愛というふうに呼んだんです。自分のことを犠牲にしても、自分の命が惜しいと思うよりも、私たちのことを惜しいと思って死んだ。自分の命を愛するよりも、私たちの命を愛して死んだ。だからこれは奇跡的な愛として聖書ではそれを教えているんです。そこに本来のこの神様の思いが表されているんです。人によってはこの神様の思いは受け入れることができるけれども、死んだんだ、私のために死んだんだ、それは素晴らしい、ありがたい話だってなるけれども、じゃあ復活って言われるとそれはちょっと信じられないという人もいます。でもここでですね、重要なのは、思いを信じることができるけれども、それだったら力を信じることができていないということなんですね。 私もよくあるんですけれども、子供が病気とかで苦しんでいるときに、熱を出しているときとかに、もうできるなら自分がこの病気を代わりに受けておいて、もう子供にはちょっとハッピーに遊んでてもらいたいって思うことがあるんですね。でもいろんな人がよくそういうことを思ったと思います。子供が苦しんでいるのを見て、できれば自分が苦しむことができたならば、身代わりになれたならばって思ったと思います。でも実際にはそれをする力がないんです。人間にはそれをする力がないんです。神様はそれをすることができたんです。神様は私たちの命の身代わりとして、その命を捧げることができたんです。ですからこのイエスは神としてこの地上にいて、そして私たちの命の身代わりとなりました。神様の思いだけを信じるのではなくて、神様のその力を信じてほしいというのが大事な話なんです。ここでですね、復活についてもうちょっと話したいんですが、イエスは十字架にかかる前に3回以上弟子たちに、自分は死んでも3日目に復活するということを予告していました。この予告通りになったことで、イエスは本当に命を支配するんだということを教えたんですね。そして予告通りに復活したことによって、その死は本当に私たちの罪の罰の身代わりになったということを証明することができたんです。このことが私たちにとっての希望を与えることになります。もし私たちも信じることができるのならば、私たちもイエスが復活したように、この地上での命を全うした後、神の国で復活するという約束があるんです。イエスが復活したように私たちも復活する。私たちは命が一番大切だっていうふうに、それぞれが最終的に思うわけです。そしてその命を大切にしたいと思うわけです。でも必ず命には終わりがある、そういうふうに信じられています。実際この地球の中で、この地上での命を全うするときは必ずみんなあるわけです。でもそれが終わりだったならば、やはり私たちには希望というと、なるべくいい人生を歩みたいという希望しかないと思います。でもなるべくいい人生を歩みたいと思っても、私たちの人生は周りの人によって台無しにされることもあるし、自分のいる地域によって、その社会によって台無しにされることもあるし、もう歴史の中で何度も繰り返されているように、私たちは今割と平和の中に生きていますけれども、戦争が起きたことで人生をめちゃくちゃにされたという人がたくさんいるわけです。そこで希望を持てと言われたときに、どこに希望を持てばいいんでしょうか。私たちの人生が終わってしまったら、そこで終わりだったならば、何も希望を持つことができなくなるんじゃないでしょうか。神様はそうではなくて、あなたの人生はこの地上で終わるのではなくて、この地上は始まりであって、神の国に迎え入れられるんだ、そこに永遠の命があるんだと約束したんです。もし神様がいるとしたら、もし天地創造の神様がいて、もし私たちを作った神様がいるとしたならば、それが本当の思いなんだ、それが神様が私たちに与えたいものなんだ、それがこの聖書の約束していることなんですね。ですからこれを私たちが信じるか信じないかを選ぶことができるんです。神様は私たちに永遠に自分の子供として、神の子供として神の国に迎え入れたいんです。それを受け取りたいでしょうか。これ受け取りたいという人が受け取ることができるんです。信じたい、信じるって言える人がこれを受け取ることができるんです。ですからこのイースターの日に、もう一度自分自身にそれを問いかけてみてほしいんです。この希望を受け取りたいでしょうか。永遠に 私の子供になってくださいと神様が招いてくれています。それを受け取りたいでしょうか。でもすでに受け取っている、私はそれを信じているという人にとってはもう一つ考えてみてほしいことがあります。この復活は誰かが私たちに教えたから私たちは信じることができるんです。誰かに聞いたから信じることができるんです。神様は信じたならば今度はそれを伝えに行く人になってくださいと言っています。私たちは単純にこの復活を伝えに行ってほしいと言われているんですが、どうでしょうか。伝えに行くことはできるでしょうか。伝えに行きたいと思えるでしょうか。今そのことに関しても自分が選択する時を持ってほしいんです。神様は復活しました、そして私たちに命を与えると言いました。これを信じていますか。そしてそれを伝えに行くことができますか。そのことについて祈る時を持ちたいと思います。ではそれぞれが神様に向かって心の中でお祈りする時間としてください。天の父なる神様、今迷う者にあなたが御霊を与え、あなた自身を表し、あなたがその決断を与えてください。今私たちが信じていると告白している者たちに、あなたが御霊を与え、力を与え、あなたのことを伝えに行ける者に作り変えてください。この祈りをイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。